選曲バンダイダメ元の話。 This program is brought to you by 元チャンネル。
選曲バンダイダメ元の話。この番組は毎週週替わりで MC が交代し、それぞれ得意のジャンルで番組を進行していくニュースタイルのポッドキャスト番組でございます。今週は私、元の回ですけども、今年ね最後の、放送ですね。2017年最後の放送でございますけども、やっぱりね最後はねこの方で締めていただこうということで、プロレスストーンコールドさんでございます。よろしくお願いいたします。
はい、どうも
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
すいませんね、師走のこんな年末間近のねクソ忙しい時にね、
まあ、最後で俺でよかったんですか。
いやもうやっぱり締めはね今年1年まあ活躍していただきましたから、
いやいやいやいやいやいやいやいや、
はい、
まだまだ
これからですこれからね、まあまあまあこれまでずっとね、まあ力道山から始まりずっとやって、まあこの間はね、はい、UWF までとこういう流れで ね、やってまいりましたけども、
何回やったんですか。5回、
ね、1、2、3、5回かな。
5回、うん、でこれで6回目です。
6回目ですね。だから私の年間のね、あの回の半分はストーンさんにね、
最多出場
でございますよ、これね。
いやー、嬉しいな、はい。
もうありがたいですけどもね。
なかなか樋口さんとか出してくれないけど。
いまだに呼ばれずというね。
いまだに一回も呼ばれたことなし。本当に合わないというか、嫌われてるというか。
なんか一時巨人特集やったら面白いかもなんてね、言ってましたけども。
スルーされましたからね。
まあいつかね、まあでも、そんな樋口さんもこのプロレス界はかなり大好きということですか。
ありがとうございます、本当にもう。
どうですか。
嬉しい限りです。
はい、今ずっとこう日本人レスラー昔からずっとこうやってまいりました。前回ねちょっと告知もありましたけども、今回はどうでしょう。
まあね、昭和の話ですからね、全部これ
基本そうですよね。
UWF も基本昭和ですからね。分裂したのは平成にはもう分裂してたのかな。
ああ、そっか。
どっちだった。ちょっと年代忘れちゃった。どっちにしても昭和なんですよ。
はい。
長州藤波も大、まあ今でも現役でやってますけど、昭和のレスラー。
はい、昭和ですね。
というかその大前世紀は昭和なんでね。やっぱりいかに昭和が濃かったかと。
濃いですね。
プロレスに限らずね。
そうですね。
そういう時代だったんだなぁと、で、そんな平成ももう終わりますからね、来年で。
そうですね、来年でね、終わっちゃうからな、30年でね、幕を閉じるってことですよ。
そうですね、まあだから、そんな中で今日は昭和のレスラーということで、外国人と。
いや、外国人、
ね。外国人の昭和レスラー
と。はいはいはい。
まあ、昭和を代表するレスラーですね。
まあ、外国人といえば日本のプロレス界にとって切っても切り離せない。
なくてはならないというか、力道山の時代のシャープ兄弟がやっぱ立役者の一人、片方ですからね。彼らがいいプロレスをして、力道山を上手に立てなければ、こういうふうに、プロレスっていうかね、力道山のブームは来なかっただろうし、その後デストロイヤーとか、まあ、ルーテーズとか、そういったところが、
古くはね、
やはり、まあ、ルーテーズなんかも王者の風格という感じでね、あとボブ・ブラジルとか、そういった強豪レスラー、やっぱり日本のプロレスにとってね、野球、日本のプロ野球と同様に、外国人っていうのは非常に重要なポジションというか、
そうです
ね、彼らがいなければ、今のプロレスはなかったというか、日本にプロレスは根付いてねえんじゃねえかなと。
前あれでしたもんね、ストーンさんがおっしゃってたように、もともとは日本人対外国人の構図だったと。
基本構図は、その、力道山が持ち込んだプロレスっていうのは、その戦後の、まあ、打ちひしがれた日本人の鬱憤晴らしっていうものを、を持ってきたと。だから日本人対外国人、要はその、国際色を出したいっていうかね、
そういうことです
ね、対抗意識というかね、オリンピックとかね、国際試合みたいなものを見せたかったっていうのがあったと思うんです。で、アメリカのプロレスっていうとかヨーロッパのプロレスっていうのはその外国人対、 母国人っていう図式もないことはないんですけども、うんうんうんうん、基本としてはヒールかベビーフェイス。
ああ、そうですよね。
そういう構図で、それがたまたま外国人だったり、日本、あの母国人のヒールも当然いるわけなんで、日本の当初のプロレスにおいてヒールイコール外国人、
うん、なるほど。
日本人のヒールって本当に得意な人、例えば、うんうん、上田正之助とか
上田正之助、はい、
だから最初見た時、なんでこの人は日本人なのに悪いことをするんだろうっていう、小学校の時ね、
うんうんうんうん、
で頭を金髪にしてるような人で、で、あと、まあ、マサ斎藤も向こう出身っていうか、向こうで出世した人なんだけども、はいはいはい、でもあの人にはヒールという匂いはあんまりしないんですよね。
確かにそうですね。まあ顔はね、かなりあれですけどね。
うん、顔は気象様というかね。
そうですね。
すごい顔してますけど。でも日本人レスラーとしての、その、うん、まあ、猪木と対抗してたりしてましたけど、そんなヒールの匂いはしないし、
はいはいはい、
まあ外国人レスラーイコールヒールと。
まあ確か
に、ね。ヒールイコール外国人レスラーというような図式で来ましたからね。
かなりこう外国人って、まあある種劣等感から来るこうね、
うん、
ものってきっとあるんでしょうしね、日本人が、ね。
まあそれは、おそらく日本独特のもんであって、
そうですね。
ヨーロッパ、あ、特にアメリカなんかは、そのヒールイコール外国人、という図式ではなかったものですから、
うん
うんうん、ちょっと日本は特殊だったんだと思います、
うん、
ですからその面でおいては外国人というのは必須だったわけですね、
うん、
今はもうだいぶこう外国人割合というのは下がってきて、
今はねあんまり聞かないんですよね、まあね、
やはりこの後話しますけど、うん、アメリカで革命が起きちゃったもんですから、
うんうんうんうん、
それによって日本人の供給ができなくなったと、
うん、なるほど、
うん、日本に供給をする意味がなくなったと、
ね、はいはい、
いうところで、外国人レスラーはその来なくなったというか、うん、
なるほど、
それによってまあ日本人対決っていうものがこう日本人のヒール、日本人、うん、そういうヒール対ベビーフェイスという構図だけじゃなくても、
うん、
日本人同士の構想というものをね、
うんうんうん、
作り上げてからざるを得なかったというところがあ
るんですよね。なるほど、ね。
まあ、そんな中でね、
はいはいはい、
今日、お話しする外国人ですが、ね、
はい、
まあ、パパッと、あんまり深掘りもできないんですけども、まあ、
代表的な、ね、ところをね、
うん、はいはいはい、でいきますと、まあ、さっき言った、シャープ兄弟とか僕は知らないんで、
うんうんうん、
まあ、知ってる中でいきますと、はい、まあ、最高でもないですけど、まあ、うん、タイガー・ジェット・シンがそうだったんですけど、
ああ、なるほど。確かに。うん、
最初見たときは衝撃でしたけどね、タイガー・ジェット・シンが子供心に。
タイガージェットシーンってなんか本当に、なんかこう、うん、なんて言うんでしょうね。当時、ものすごい、キチガイレスラーみたいな、
うん。
もうそういうイメージね。まあ、
言っていいかとか、もうブチ切れた代表だったんで。
あ、
でも彼は、カナダ、インド系カナダ人かな。
ああ、なるほど。
の実業家であって、非常にインテリジェンスが高い人だったらしいんですよ。
そうなんです
ね、今でもそうなんですけども。
はいはいはいはい。
ですから、向こうでは不動産の会社やってて成功してるような人なんで。
あ、実業家なんですね。
実業家でお金持ちなんですよね。
はいはいはい、
ですから、あんなことをしなくてもいいんですけども、やはり、彼の、その、ブチ切れ方っていうのが、
うんうんうん、
まあ、向こうでは評価はされなかったんですけど、アントニオ猪木はそこを見抜いてですね。
うん、ああ、そうなんだ。
連れてきて、徹底してやったわけです。
なるほど。
で、一番有名なのが伊勢丹事件。
うん、伊勢丹事件、ほう、
知りません。伊勢丹で猪木が倍賞光子と買い物をしているときに、うん、偶然居合わせたタイガージェットシンが襲いかかった。
それ、事件じゃないですか、普通に。
で、猪木は警察が来て、警察が被害届出しますかって言ったら、
うん、
プロレスはプロレスで解決しますと言って、でもこれはムックなんですけどね、
なるほどね。まあまあまあまあ、リアルなわけがないですよね、うん、普通に。
当時はもうリアルな話で、なんちゅうことしようねん、タイガージェットシンと。本当に違いやというような、
あ、
まあ、演出に一役買ったわけなんですね。
ああ、なるほどね。
そういうのがね。
なるほど、なるほど。
まあ、そこのブチ切れ方がすごかって、あと、
はいはいはい、
誰だ、上田馬之助との うんうん、タグマッチとか、
うん、
あれもすごかったですけどね。まあ、その、
うん、なんかイメージはすごいサーベルを持ったね。
そうなんです、ね。サーベルの疲れ叩くんですね。
あ、下の方でね、柄の方でね。
先っぽでね、つかないというような。でも、疲れ叩かれても痛いんですけど
ね。まあ、確かにね。確かに。
で、 そこまでね、流血はね、うん、あんまりなかった記憶があるんですよ。
ああ、そうなんですね。
その、例えば噛みついたりもあるんですけども、どちらかというと暴れ回ったり、うん、そのね、狂乱ファイトというか、まあ、でも猪木対タイガージェットシーンっていうのは一つの、あの、猪木の新日本プロレスが飛躍するきっかけの一つですから、あの、向こうでは無名のレスラーを連れてくるということで、猪木が、まあ、上手に使うと、うん。風車の理論ってやつですね。18の、力を出させて、10で仕留めると。いうようなやり方を、まあ、猪木がやってった最初のものです、ね。
この人でもインド、まあ、インド系というかインドの人。うん、あんまり、その、うん、プロレスラーでそういうと、ね、アジア、というか、まあ、インドか。
そうで、まあ、向こうではいるんですけども、うん、ね、どこだ、ヨーロッパのイギリス系の方が多いですね。
あ、そうなんですね。
イギリスの方は、まあ、植民地があの、インドなんで、
はいはいはい、
ダラシンとか何人かイギリス系のレスラー、あとカナダですね、うん、そっちの方とか。うんうんうんうん、今、名前忘れちゃったな。中村慎介と構想してるのはインド人です、ね。
ああ、そうなんですね。
バリバリの。WWE でも。
あ、意外といるんだ。
うん、いますよ。何人か、まあ、インド系アメリカ人とか、うん、そういう選手が多いですけど、どっちかというと。うんうんうん、まあ、やっぱり神秘的なイメージがありますよね、
確かにね、
どちらかというと。
そうそうそうそう。
ターバン巻いてね。
そうそうそう。
ありの、なんていうかな、タイガージェットシーンの場合は、その、サーベル持ってっていう、うん、サーベルって、うん、インドってサーベル使うのかなと思ったりもするんですけど、イメージはないんだけど、とにかく、あれがアイテムで、ターバンで首絞めたりとかいうイメージがある
んで、ま
あ、
この人はでもなんか、観客になんかこう、ね、そう、イメージありますよね。追っ
かけ回してね。追
っかけ回す感じのね。
本当に怖かったですから、ね、見てて、戦慄が走る、逃げそびれた人は本当殴られて
たらしいんで。来た来た来た来たみたいなね。そういう感じはありますよね。
で、まあ、どっちかっていうと、ギミックレスラーに近い、まあ、レスリングもできるんですけども、うん、ギミックレスラーっていうか、その、まあ、色物的な扱いがどちらかというと強かったかなっていうような感じで。
なるほど、なるほど。
で、この人の一番のハイライトは、うん、やはり猪木の腕折り事件。
ああ、聞いたことあります、ね。
アームバーで、うん、猪木が真の腕を叩き寄ったと、
うん。
まあ、実際は脱臼させちゃったんだけど。
ああ、骨折ではなくね。
うん、はいはいはい、脱臼だと思ったんだけど、うん、まあ、腕折り事件ということで、うん、有名な。
まあ。
これ、
まあ、
これは猪木はすごいと、キラー猪木やということで、まあ、受けが下手だっただけなんですね。
まあでも、猪木のモノマネやるときって、なんか大概みんなこの腕折りを、ね、
そう、
やりますよね。
ダシャッつってね、こう、
そうそうそうそう
あーってやって、
そうそうそうそう、
芯がこう、うまいこと、こう、ね、飛び上がるのでね、本当に、猪木と本当に相性が良かったと思いますよ、
ことですね、
この二人は。
へ、
うん、まあ、その、外国人レスラーの中で、その、なんていうかな、うん、観客を追っかけ回すという代表格といえば、まあ、タイガー・デッドシーンとこの人ですね。スタン・ハンセン。
あ、スタン・ハンセンね。まあ、
日本
の人はね、
うん、ね。日本で一番成功したレスラーじゃないかな。しかも長くね。
確かに。
で、まあ、この人は、前も話しました、うん、ジャンボ鶴田の会で話しましたけども、うんうんうんうん、アマリロっていうところで、うん、テリーファンク、ドリーファンクの、うん、ファンクスの道場に入門するんですよ。
うんうんうんうん、
それまでは、フットボールのプレイヤー。
あ、え、そうなんだ。
そうなんです。フットボールプレイヤーだったんだけども、うん、膝かなんか痛めたのかな。まあ、パッとしなかった。解雇されまして。
へぇー、あ、そうなんですね。うん、
で、プロレスにスカウトされたと。はいはいはい、テリーファンクに、まあ、スカウトされた。で、アマリロでプロレス。で、当時の若手時代はジャンボ鶴田とか、
うん、
ボブ・バックランドって WWF のチャンピオンになる。まあ、長く WWF のチャンピオンとして君臨する人なんですけども、うん、その人と同期なんですね。
ああ、そうなんだ。
うん、
こんななんかね、アメフトやってたらすごい俊敏なイメージあるけど、まあ、そんなイメージない、
だから、
ないですよね。
最初はね、やっぱ、うん、ずんぐりむっくりとした体格と、
はいはいはい、
やっぱ不器用なんですよ、この人。本当に不器用なんですよ。
そうなんだ、不器用そうだもんな。
ほんで、不器用なんだけども、器用に、うん、やっぱプロレスって器用にやらなきゃな、教えてもらうんですけども、うん、なかなか、うまいこといかない。
ああ、ダメなんだ。
で、 ジャンボ鶴田は器用なんですぐデビューして、すぐまあ日本に戻ってトップレスラーになるんですけども、
うんうんうん、
なかなかこれ、ボブ・バックランドなんか WWF 行って成功するんですよね。
うんうんうんうん、
ところがなかなかスタン・ハンセンは成功しない。
この人いつぐらいの人ですか？
ね、1900、何年前だろう、この人は。49年で68歳ですね。
68歳だからデビューが75年ぐらいとか？
そうですね、50年ぐらい前。74年、50年で45年ぐらい前だ
かな。え、ハンセンってそんなに前に、
そう、だからめちゃくちゃ長いんです、この人。
ね、すごいな。
ちょっと前までやってた印象ある。
ですよね。すごいな。
めちゃくちゃすごいのは、74年に、まあ、73年デビューなんですよ。そうそう。73年って昭和48年。
だいぶ
僕は小学校1年生の時。
すごいな。
にデビュー。
へぇ
そっから、まあ、3年ぐらいして、はいはい、なかなか芽が出なかった、
うんうんうん。
で、ブルーノ・サンマルチノっていう、まあ当時の WWF のチャンピオンがいてですね、うん、まあ WWF になんとかかんとか拾ってもらったと。
うん、
で、ブルーノ・サンマルチノに挑戦させてもらったんかな。
うん、
そこでブルーノ・サンマルチノの首を折っちゃうんです。
え？
なぜ折ったかって言ったら、ギミックとしては、この後、ウエスタンラリアットを当時、まあ、使ってたんですけども、
はいはいはいはい、
ウエスタンラリアットで、ブルーノ・サンマルチの首を叩き折ったというギミックを作ったんですよね。
はいはいはい、
本当にサンマルチの首をやられたら、
うん。
で、そのギミックなんですけど、実際は違って、うんうん、ボディスラムを落としたときに、うん、真っ逆さまで落としたで首を折っちゃった
と。下手くそってこと？
そう、やらかしちゃったんです。
そんな
やらかしちゃったもんで、こっからしばらくアメリカで干されます。
いや、そりゃそうですよね。
うん。こんな下手なやつとやれるか、バカ野郎と。
そりゃそうでしょう。
あの、ブルーノ・サンマルチって言ったら、金看板なんですよ、当時の。WWF の。
うわやっちゃった。
それのチャンピオンの首を叩き折っちゃったもんだから、まあ、使ってもらえないと。
そりゃそうでしょうね。
不器用。本当に不器用な人だ。で、しょうがないというか、日本に、まあ、活路を求めて、最初はね、全日本に上がったんですよ。
あ、
でも、
うん、
もう前座レスラー。
はいはいはい、はい。
まあ、若手レスラーの一人と。
うん、
当時は、まあ、デストロイヤーとかが来てたのかな。
はいはいはい。
うん。あんまり、馬力だけはあったけど、不器用なレスラーだな、っていうことで、馬場は次から呼ばなかった。うん、
なるほど。
一回目でも。
はいはいはい。
でもまあアメリカでも WWF の、まあ、前座としてちょこちょこと、うん、まあそんなにもうチャンスももらえず、ちょこちょことやってったところ、
うん、
WWF っていうのは当時新日本と新日本プロレスと提携してた。
はいはいはい。
業務提携をして
た、うんうんう
ん。そこのつてで、新日本に、まあ新日本も外人ですから少ないですから、
うん、
タイガージェットシンだけじゃダメだと。
まあ確かにね。
うん。まあそういう若手の息のいいレスラー欲しいなと思ってたところ、スタン・ハンセンが来た。
いや、じゃあ、一番僕のイメージはもう完全に全日本のイメージなんですけど、うん、まあ最初は全日本でちょこっとやったけど、うん、基本はまあ、
うん、がっつりは新日なんです、ね。新日がもうスタートというか、
なるほど、なるほど、なるほど。
僕が満たしたのはこのちょっと、離脱する直前ですね。
なるほど。
離脱する前後かな、もう言ってたかなっていうような時なんですけど。
いやだいぶ晩年だもん
ね。まあ、そうですね、うん。アントニオ猪木の術中というか、手の上っていうか、手のひらの上に転がされるがごとくなんですけど、
うん、
その転がされ方が素晴らしいんですよ。
ああ、そうなんだ。
何がいいって、やっぱこの猪木は不器用だけど、狂乱ファイトをしてくれるんですよ、
うんうん。
で、あの人目が悪いんですよ。
うん。
めちゃくちゃ目が悪い。
そうなんだ。
スタン・ハンセンっていうのは。近眼だもんで、
うん、
見えないんですよ。相手が、
はいはいはい。
だからああいう動き、うろうろうろうろして目をこう、顔を突き出してこうやっていう動くするでしょ。
なるほど。
どっちかっていうと。
ちょっと動物っぽい動きしますよね。そ
う。
なんかね。
で、彼はじっとしてないっていうのは見えないもんでうろうろうろうろしてた。
ああ、なるほど、なるほど。
それで、それが、やっぱりその、なんていうかな。狂乱というか、
うん、
そういったものをかき立てるんですよね。
なるほどね。
まあ、ファンが見てて。
はいはいはい。
そして猪木がこう警戒をすると。
うん、
で、なんといっても、スタン・ハンセンのハイライトは、うん、ウエスタン・ラリアートで猪木にピンフォールを取って、
NWF
の チャンピオンを取ったの。
はあ、すごい。
それまでも当然もう、あの、猪木を追い詰めてたわけなんですね。うん、タイガー・ジェット・シンに代わって、もうエースレスラーとして頑張って。うんうんうんうん、77年かな、1977年に、うん、まあ、新日本に上がってですね、うんうん、そこから1年、1980年ぐらいに NWF のチャンピオンにな
って、
ね。
チャンピオンになって。はいはい、はい。ね、
その時に、まあ、まあ、古舘二郎が当時実況してたんですけども、うん、ブレーキの壊れたダンプカーという異名を彼に与えて、あと不沈感ですね。不沈感。
不沈感はよく聞きますね。うん、古舘さん。
とにかくもう、猪突猛進というような、もう、イノシシのように突っ込んでくる。
はいはいはい。
そして、ウエスタンラリアートですね、彼の代名詞。そうです
ね。代名詞はね。
で、あとロングホーン。うん、あれはユースって言ってるらしいんだけど、うんうんうん、とてもユースに聞こえないんだけど。
そうだった。
要は、指は、牛ね、飼う、飼うっていうの、牛の角を表してらっしゃるね、うんうん、指2本で、うんうん。で、あれと、ウエスタンラリアットとブルーロープ。うん、これが彼の、なんていうかな、もうトレードマーク。
ウィーにしか聞こえないですもんね。うん、ウィーですもんね、完
全
に、ね。
ウィーじゃなくて、ユースらしいんですよ、彼には。全然聞こえねえなと思ったんだけど。
いや、もう、あのラリアットは、人が吹っ飛ぶの、
ね。衝撃ですね。
衝撃ですよね。
これはなんでウエスタンラリアート、スタンハンセンのウエスタンラリアートがスタート、いろんな人がラリアート使います、この後。
うん、そうですよね。
長州も使いまして、まあ代表的な長州力であったり、うん、クローズラインって、あと、アクスボンバンでちょっと曲げてますけど、ハルクホーガンであったり、うん、ジャンボ鶴田も使ってるし、天竜も使ってたり、小島ですね、最近で言ったら小島とかも使ってますし、はいはいはいはい、レインメーカーで言うと岡田和親も、ラリアートみたいな技使ってますから、うん、この後も本当に単純で一番説得力のある、
確かに、ね、
痛そうだという技、うん、あとバンプ受け身が取りやすい技、
はいはい、やっぱ受け手側がかなり重要は重要ですよね、
うん、一回転できたり ね、
そうそうそうそうそうそうそう、うん、
でもスタンハンセンのウエスタンラリアートほど破壊力があるよ、まあ実際あるんだと見える、うん、
見えるのはね。
はない。なんでかっていうと、うん、あの人ね、さっき言った、フットボールプレイヤーなんです。
うん、
で、フットボールプレイヤーってタックルっていうか、
うん、
スタートするとき、こう、前傾でこう、肩で当たりに行くでしょ、相手に。で、まあ、彼左利きない、左肩に当たるんで、
うん、
腕を出すんじゃなくて、肩から当たりに行くように
見える。なるほど、イメージが、ね。
で、重心がちゃんと左足に乗っかって、
はいはいはいはい、
肩が当たりに行って、そして腕を振り切るんです、
うん、
あの人だけなんですよ、それができてるの。
あでも本当人が
他のレスラーっていうのは腕を出してるだけで体が横に流れたり、
うん、
例えば右利きの人だったら左側に体が流れたり、
確かに確かに、
腕が振り切れなかって、ジャンボなんか、なんていうかな、弾かれたように、腕が弾かれるわけですね。やっぱ、体のでかい選手だと。
まあなんか他の人はね、ぶつける感じだけど、この人は吹っ飛ばす感じっていうね。
振り抜くという感じで、ね、そのウエスタンラリオとは、未だにできているのはスタンハンセン。当時のスタンハンセン。
ね、
当時というか最初から最後までスタンハンセンだけ
ど、確かに確かにそうだ、うんうん、なるほど、ね、
あのラリアートが説得力抜群で、
うん、
後の技っていうのは本当大したことない、
うん、
まあ、せいぜいブレンバスターとか、
うん、
どうだろうな、エルボードロップでちょっとおたけびあげるぐらいなもんで、うん、
確かに。でもあの人のプロレスは本当にラリアットを最後見るための伏線でしかない感じですよね。
あれを見れたらもう、
そうそうそうそう、
今日一日ありがとうございました、
そうそうそうそう、もう全部、ね、
帰ってもいいっ
ていうぐらい、全部ありがとう、うん、そうそうそう、
もうスタンハンセンのウエスタンラリアットか、
うん、
が一番ですね、俺の中で、ね、長州のリギラリアートよりも見れて嬉しいっていうのはやっぱスタンハンセンのウエスタンラリアートだと思う。
確かに確かに。
猪木の円髄切れでも、馬場の16問でも、
うん、
何でもないですね。やっぱ岡田和親のレインメーカーもいいけども、うん、あれほど必殺技っていうものを
技としてね、
大事にしたというか、ね、本当の必殺技として磨き上げていったレスラーはいないな。
確かにその前の試合がずっとしょっぱくても、うん、最後あれ見れたら、なんか。
ウエスタンラリアと見れるだけで嬉しいんですよ。
もうそれだけで満足して帰れますね。うん、ね、確かに。
で、それで、彼は日本で出世していくわけだよね。 で、でもアメリカには全然呼ばれない。
ああ、そうなんだ。
まあ、彼自身も日本で活躍して、まあ、ビッグマネーを手に入れるんですけども、うんうんうんうん、ところが、やはり、アントニオ猪木のところってのは、そんなにくれない。
ああ、そうなんだ。なるほどな。
というところで、全日本から声がかかるわけですね。
はいはいはい。
で、その前に、全日本が、新日本が、うん、誰だ、タイガージェットシンじゃねえわ、アブドーラザ・ブッチャーを、全日から新日に引き抜いた、うん。
あら。
あら。アントニオ猪木ではね。
そんなことしちゃって。
で、それに腹を立てた馬場さんが、うんうん、タイガージェットシンとスタン・ハンセンを引き抜くの。
引き抜き合戦ね。
引き抜き合戦が当時本当にあって、ね、まあその後紳士協定が、もうこんな不毛なことはやめようということで紳士協定を結ぶんですけども。
結ぶんだ、はいはいはい。うん、アメリカ人って外国人レスラーの契約って、なんか、どうなってるんですか？
いろいろあるんですけど、なんていうか、1シーズン。はいはいはい、ワンシーズン契約であったり、はいはいはい、例えば団体、猪木のところの場合は、WWF と団体契約してましたから、うんうんうん、団体からの派遣であったり、
はいはいはい、
個人契約であったり、個人契約も年間契約である場合もあれば、
うん、
なんだ、ワンシーズン契約の人も、
はいはいはいはい。
だからスタンハンセンなんかはおそらく1年契約じゃないかなと思う。
じゃあ別にどっちに行こうが、
本当は問題ないんです
よ。ないけども
ですから、日本人レスラーの場合は、なかなか縛りはきつかった。
そうです、ね、
テレビとの、テレビ局との契約をしてるわけです、日本人は。当時はね。
なるほど。
日本テレビとか、テレビ朝日とかで契約をしてるもんですから、うん、隣の、全日本、新日が全日本に行きたくても、テレビに映っちゃダメという縛りがあったりしてたんですね、当時は。
なるほど。
でも外国人にはそれがないので、すんなり行けたんです。
まあ、ちょっと緩かったってことですね。
で、その時の衝撃だったのが、
うん、
フランク・ウォーディッシュ、ブルーザー・ブローディーと、
うんうんうん、
世界最強タッグか、うん。そうだ。世界最強タッグっていう、まあ、全日本の年末の、一大、看板興行が、
ね、はいはい、あるんだ、
うん。そこの決勝戦。
うん、
ブルーザー・ブローディー、スヌーカー組対、うんうん、ザ・ファンクス、
うん。
この試合に、スタン・ハンセンがセコンドとして来るんですよ。
う
ん、それまで新日ちょ前日まで新日の試合に出てた
んですよ。衝撃、
うん、前日か、まあ、その前までです。そこでスタン・ハンセンが入っ一緒に来るわけです。ブルーブラディで、まあ、おとなしく見てるわけないんで、
まあそれはそうですよね。
ハンセンが場外でウエスタンラリアとテリー・ファンクにぶち込むで、このテリー・ファンクっていうのはさっき言った師匠なんです。
なるほど。
師匠にぶち込んだわけです。
うん、
で、師匠としては、その、どう言ったらいいのかな、自分のその決勝戦というものをぶち壊されてるわけですよね。
弟子にね。
大事にしてた、その、全日本の、最強タッグっていうもの。まあ、当然知らされてるとは思うんだけど、ブロディと一緒に、その、テリー・ファンクを、ザ・ファンクスをボッコボコにするんですよね。師匠である。ここがすごいんですよね、スター・ハンセンの。で、衝撃的な全日移籍と。まあ、ここから全日本とこの関係がスタートする、
ね。いや、もう僕のイメージは完全なる全日本の人っていう、うん、僕はまあ後なんでね、見たのね。
うん。
いわゆる四天王とかとやってる、あたりですよ、だから。
僕が見たのはここら辺なもんでびっくりしました。
ああ、ってことはかなり。
ハンセン行ったんだって感じで。
かなりじゃああれなんですね。昔から見てる人はそういう衝撃だし。
うん、エースレスラーでしたかね。
考えてみたら四天王時代ってもう20年ぐらいデビューして立ってるから、まあそこそこいい年になってるぐらいの頃か。うん、そう
で、これの時で大体30歳か30ちょいなんです
。はいはいはい、はい。
30いってっかな。
移籍したぐらいの頃がね。
移籍したのが、それでまあ新日本プロレスから全日本プロレス行って、
はいはいはい。
81年ですね。
うん。
まあでもその、前日から新日から前日行ったのは、仲介したのはテリー・ファンクだって言われてるんで、
なるほど。
テリー、乱入するのもテリーは分かってたと思うんですけども、うん。でも一番、その、テリーとその参戦の関係っていうのは大体皆さん知ってますから、
うんうんうん、
師匠にぶち込んだっていうことで、うんうんうん、衝撃走るわけです、ね。
なるほどね。
で、彼がテリー・ファンクに何を言ったかというと、うん、お前はあまりの稼ぎになれって言ったって。
え、どういうこと？
もう死んでしまえと。
なるほど。
お前みたいなジジイはいらねえぞと。
なるほど、なるほど。もう、
これからこっちの
時代。世代交代だと。
世代交代だと。
うん、
81年ですから、うん、デビューして7年目なんで、うんうんうん、87年だからいくつぐらいかな。49年生まれだから
32とか、それぐらいですか。
そうですね。だから全盛期バリッバリ乗ってる時代ですよ。
まあ、一番の時ですね、うん。
で、そこでスターハンセンは、その新日の時代はそれまでどちらかというとシングルプレイヤー。
うん、
タッグ、まあ、新日時代がそのタッグマッチっていうのはあんまり上手じゃなかったんで。
ああ、なるほど。
うん。それほどでもなかったんですけども、ここではタッグパートナー。
はい。
タッグプレイヤーとしても開く、花開くんですよ。
うん。
スタンハンセン。誰とやるか、組んだかというと、
うん、
さっき言いました、ブルーザ・ブローディ。
ブルーザ・ブローディね。はいはい。
このブローディとスタンハンセンの、まあ、俺いろんなプロレス見ますけど、はい、見ましたけど、
はい、
この二人が一番最強のタッグっていうか、
あ、そうなんだ。
面白かった。
へぇー。
二人、同じキャラじゃないんですよね。
あ、違うんですね。
違うんですよ。うん、同じように動いてるかもしれないんですけど、
うん、
動きはね、スタンハンセンはスピード感ものすごいあるんですよ。
なるほど。
どんどんどんどん走り回ってやるプロレスなんだけど、
うんうんうんうん、
ブローディってのはゆったり緩急つけるんですよ。
はいはいはい。
あの、なんていうかな、叫びあるんですよ。うん、おうっていう叫びはあるんですよ、ブローディには、
うんうん。
あれがあるだけで、あとはゆっくりプロレス
します。へぇー、そうなんだ。
うん。
ブローディさん。
そんなにね、走り回ってやるようなプロレスじゃないし、片っぽでスタンハンセンっていうのはどちらかと走り回るプロレス。
なるほど、なるほど。
その緩急がすごいんですよ、
はいはいはいはい、
二人は。で、ちょっとつ猛進のスタンハンセンに対して、
うん、
そのゆっくり、こう、猛獣のよう、野獣のように動く。
うんうん
ブローディーというような感じで、うん、まあ面白かった。
ああそうなんですね、
うん、衝撃できたんで最初、最初はなんこりゃスターハンセン新日から全日行って大丈夫かなと思ったけど、
うんうんうん、
全然ここでタッグマッチっていうものに彼は目覚めていく
わけ。なるほど。そこ で, こ
う、ね、で後々に、
うんうんうん、
彼はタッ優秀なタッグパートどんなタッグパートナーとやってもいいタッグチームを作ってるんです。
あ、もう相性が誰とやってもいいと、
ある程度の自分の気に入った相手と組むと、
うん、
本当にいいタッグチーム。この後、テッド・デビアスとか、
うん、
テリー・ゴディとか、
うん、
ダニー・スパイフィーともやったかな。それとあと、天竜源一郎。
なんか、なんとかエースみたいな人ともやってませんでしたっけ？
ジョニー・エース
でした、ね。ジョニー・エースでしたっけ、
うん、
なんかその。
出なかったな。ちょっと忘れてたけど、
うんうん、
とにかくこの後、いろんな全日の外国人レスラーのタッグパートナーと組むんですけども、
うんうんうんうん、
まあ、いい試合します。そこの開眼させたのは全日に行ってからですね。
なるほど。
うん、その、押し引き、自分が控えるとか、
うん、
その、もう一人のレスラーの良さを引き出させる。
うん、
さっき言ったように、なんだ、ブルーザーブローではこうゆったりしたような大きいプロレスするんですよね。
うん、
大きく飛び上がってジャンピングに、ニーパッドとか、
うん、
ビッグフットって足を大きく高々と上げて、
うん、
相手にぶつけるとかね、
うん、
そういう大きいオーラがあのでっかいプロレスするに対してこう低いとこからちょっと相撲進んでいくスタンハンセンというので、
いやでもなんかね
緩急つけるんですよ。
なんかすごい強い最強のイメージって、まあ、僕は90年代見てたんで、うん、やっぱハンセンってねすごいっていうイメージは本当ありますよね、うん、でもね。
で、そのスタンハンセンが、やはり、この全日本で、
うん、
スタート当初のライバルはジャイアントバブル。
あ、そうなんですか？
そう、PWF っていうベルトを巡って構想を始めます。
馬場さんがまだ動けた頃ですか？
まだ、まだちょっと動けた
頃。ちょっと。
ですから、これでハンセンとの、要は猪木と、
うん、
スタンハンセンやってたわけですから、
うんうんうんうん、
馬場が受けてたんです。
なるほど。
で、この後、スタンハンセンは、
うん、
四天王とやるまで、
うん、
最前線でずっとやりますから
。あ、もうずっとですか？ってことは、
ずっと最前線。
四天王のあたりってもうちょっとこう、後ろめな頃なんですか？僕が見てた頃。
四天王は、まだ大丈夫ですね。四天王になる前ですね。直前まで、最前線。三沢ミサールとも三冠タグや、三冠タグや、三冠選手権やってますから。
はいはいはいはい。
うん。ってことは、 ライバルって言ったら、この時のライバルって言ったら、馬場、鶴田はブロディのがライバル心、あの、まあ、ないことはないけど、
うん、
鶴田よりも天竜ですね、うんうんうん、当時の。
うん、
天竜源一郎、うん、あと三沢、川田、
はいはいはい、
田上、小橋ともやってるはずなんですよね。
すごいですね。
だから、30年までやるかないかな、30年近く。
でもそれぐらい。
20年以上ですね。
あ、30年近くはやってますよね。うん、でもね、うん、
最前線ですよ。
すごいですね。
最前線でやった、日本で大成功を収めたレースだ。
いや、普通、脂乗ってる時期って言うても15年ぐらいですよね。
そうですね。10年から15年。まあ、長くて15年ですね。
ですよね。
うん。でも、やはり体が強いんだと思うんだけど、とにかくタフです。
この人、なんかずっといますよね。なんかね、うん、
ずっとやってた。で、天竜との試合を、本当天竜もガタイが強いから受けるんです。
うんうんうん。
で、一回ね、なんかタッグマッチでね、見たのは、
うんうん、
天竜対、
うん、
天竜、ハシュラ、ハラ組って、だったかな、うんうんうん、対スタンハンセンと誰がだったわけ、テッドデビスじゃなかったんだけど、うんうん、スタンハンセンがね、リング上で乗されるの、気絶しちゃうの、
う、
天竜の強烈な攻めで、で気絶っていうか、その乗されちゃったわけ、
ね、はいはいはいはい、
で気がついたわけ、
うん、
パッと、まあ、あのレフリーかなんか起こされるんですよね、
うんうんうんうん、
叩き起こされる。その後のスタンハンセンはもうぶち切れちゃった。天竜にやられちゃったもんだから、あの野郎つってぶっ飛んでっても試合そっちのけでボコボコにしてたんですけど。
いや、なんかこの人止めらんないイメージありますもんね、なんかね。
ほんと止めらんなかったら
し
い。でもこの人メガネかけるとおとなしくていい人です。
あ、そうなんだ。
目が悪い人。
メガネ外しちゃっても凶暴になっちゃって。
えらいことになると。
いや、なんか、この人のイメージ僕、なんかいつも目黒のあのステーキ屋行くと、この人のなんか写真がすげえ飾ってあるんですよね。あの、
リベラ。
リベラ、そうそうそうそうそうそう。うん、まあでも、本当ね、代表する外国人レスラーですよね、この人、ね。
すごいですね。で、まあ、全日本に行ってから、
うん、
まあそういったタッグパートナー、タッグも、その、うんうんうん、やっぱりいくらいろんな人とタッグを組むことによって自分の幅が広がってくるわけですね。
ああ、なるほどね。
で、アメリカでも、アメリカでもっていうか、向こうから来たレスラー、日本でやって、
うんうんうんうん、
向こうから来たレスラーといい試合結構するようになる。
なるほど。
で、AWA、って言って、このジャンボ鶴田とか、この後にマササイトも取るんですけど、
うん、
AWA、まあ3大メジャータイトルの一つも、一応取ったんですよ。でも、これはまあ最後の方なんで、
なるほど、
85年でもう AWA がもう終わるかなっていう時なので、あまり、その、ありがたみがないという。
なるほど。
うん、いう試合でしたね。で、もう一つ、あの人のスタンハンセンのベストバウトに近いかもしれないなと思われるのは、
うん、
新日本との対抗戦が90年にあったんです
よ。90年、はい。
はい。そこで、ビッグバン・ベイダーとの IWGP の試合をするんですけども、
うん、
両者リングアウトにするんで、うんうんうん、なるんですけど、うんうん、まあ、ド迫力です。
あ、こんな、やっぱベイダーともやってるんですね、新日本、ね。
やって、ベイダーが一歩も引かないというか、スタンハンセン、もう年なんですよ、これ。もう40超えてんのかな。
ですよね。
90年だから、
ね、90年だから41かな。
41ですよ。ベイダーが30代ですよ、多分。
うんうん、
まあ、引かないんですよ、参戦。
すごいな。
で、ベイダーの左目がボンボンに入らないと、ポコーンと当たっちゃって。これ、ド迫力でね。
うん、
で、ド迫力でちょっと言い忘れましたけど、
うん、
スタンハンセンを有名にしたのは、
うん、
今まで外国人対日本人で有名に、その強くなっていくというか、有名になっていくんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、皆さん。
まあ、普通そうですね、うん。
で、外国人同士の試合で、日本でやった試合で、
うん、
未だにこれがベストバウトじゃないかと、名勝負をスタンハンセンが。何があった、アンドレザ・ジャイアント対スタンハンセン。
はいはいはい、はい、
これ、伝説の田園コロシアムの試合で、
うん、
ラッシャー・キムラがこんばんはって言った時の興行、
うん、
なんですけど、うん、そこでですね、
うん、
両者リングアウトを2回やるんですけども、
うんうん、
最後は反則負けで負けちゃうかな、
うん、
どこ忘れてたけど、そこの試合、未だにDVD とか多分 YouTube でもやってるんじゃないか、
あ、
すごい迫力ですよ。
へー、
で、これ有名な話で、まあ、外国人レスラー同士なんで、
うん、
話を、どっちが勝つかっていう話をつけるときが、やっぱ揉めるんですよね。で、ミスター高橋の本に書いてあったんですけど、
うん、
どうしようと、
うん。
試合するのはいいけどっていう話になったら、
うん、
とりあえず両者リングアウトにしようぜ、
うん。
で、延長して、
うん、
延長の時に、まあ、ミスター高橋をぶん投げて、反則負け、
ハ
ンセンが、どっちかが反則負けになるという 、ようにしようぜって話を決めて、じゃあ細かい打ち合わせしましょうかってミスター高橋が言ったら、
うん、
いらないと、
うん。
俺たちはいらないと、
うん。
リングに上がったらやってやるから。
へえ、すごいですね。
そこで大迫力の試合をしたんですよ。
うん、
もう初めからスタンハンセン、もう、仕掛けるわけだ、アンドレ。で、アンドレからボディースラムを取るってことはなかなかさせてもらえないんですよ。
ああ、待って、
ボディースラムって基本的にね、ね、うんうん、相手の協力がいるわけ、
うんうんうん。
向こうがジャンプしてもらわないとちゃんと投げれない。
確かにね、確かにね。
で、ところが、日本、世界で7人か8人しかいない。
うん、
アンドレをボディースラムできたのは。
うん、
アントニオ猪木とかそこら辺の列はしかできないんだけども、うんうんうん、その中にスタンハンセン。しかもさっき言ったようにブルノ・サンバルチノの首を折っちゃったぐらい下手くそなボディスラムだから、アンデルとしてもめちゃくちゃ怖かったと思う。
嫌、
う
ん、ですよね。
それでもさせたというのが、
うん、
逸話として残ってる。それぐらい手、馬があったというか、試合のね、
うん、
手があったという、
うんうんうん。
伝説の試合ですね。多分これが一番と、俺が見た中でビッグバンベイダーの試合が一番
ベストバウトですね。ああ、でも外国人同士でってあんまりイメージ
ないでしょ。
ないですよね。
だから彼らのちょっとつ申しんでまっすぐ行くスタンハンセンと大きく受け止めるブロアンドレ・ザ・ジャイアント、それとビッグバンベイダー、
うんうん。
その彼らの良さを引っ張り出す。
確かにね。
これはすごかったですね。いやも
うなんかスタンハンセンって、まあ外国人レスラーではあるけど、うん、我々の見る目からするともうほぼ日本人レスラーと変わんないぐらいのこう位置づけというか、
そうなんです
よ。なんかそれぐらい親しみが深いですよね、うん、ハンセンはね、
うんうん。まあ本当に迫力ありましたから。
そうですね。
で、まあだから前日新日の枠を超えてって、まあレスラーとして成功していくんですけども、うん、まあ終焉というか、あれは前日が、うん、の父に、まあ、ババさんが亡くなって、
ああ、そっか。
まあ、ノアに大量離脱してということと、まあ、本人はもう膝がめちゃくちゃ悪かったんでね。
あ、そうですか。
で、やはりそんだけやりましたから、2000年に引退を表明した、
うん。2000年に引退されるんだ。
うん。
なるほど。はいはい、はい。
で、2000年、で、今は、まあ、今でも PWF の会長という体で、
うん、
入ってますけども、
あ、そうなんですね。
そういうことをしてて、
はいはいはい。
で、さっき言ったアメリカでは全然活躍してなかったんですよね。
あ、ほぼ、だから戻ってってことはなかったってことですね。う
ん、アメリカでは活躍してなかったんだけども、うん、2016年で、
うん、
アメリカの WWE、WWF が毎年2、3人の人を殿堂入りさせるわけ。
うん、なるほど。
いろんな有名な人ね、古いレスラー、もちろんアメリカで活躍したレスラーがメインなんですよね、まあ、当然。
そうですね。うん、
ところが、スタンハンセンだけは、スタンハンセンが、だけじゃないかな、タガデットとしても入ってないと思うけども、うんうんうん、WWE の殿堂に入った。
ああ、なるほど。
うん。それぐらい向こうの人も認めたと。
はい、はいはいはい。
日本だけの活躍かもしれないけど認めた。
うんうんうんうん。
いうのが、スタンハンセン。
あ、アンドレ見ると、アンドレは入ってますね。
入ってます。アンドレ・ザ・ジャイアントって向こうではもう大スターですからね。
ああ。
ベビーフェイスの。
はいはいはいはい。
ホーガン、アンドレってまあ、双璧でしょうね。
アンドレ。まあ、我々が知ってる日本人で馴染み深いところだと、まあ、その辺がってことですよね。
まあ、有名なところではサージェント、サージェントスローターとか、
うん、
まあ、いろんなレースがいますけども、ストーンコールドはまだ入ってないんじゃないかな。
え、
うん、あと、
これ、猪木入ってるじゃないですか。
猪木も入りました。
すげえ。
藤波も入ってます。
え、藤波
は入ってます。藤波は WWF のジュニアヘビーから始まって、
うん、
あそこで何十回って防衛してますし、
うん、
猪木の場合も WWF のヘビーを一回取ってますからね。
へ
でな、まあ、日本との、その提携で、やはり、なんていうかな、 活躍したっていうのもあります。日本人レスラーでは彼ら2人だけでしょ。
なんか、まあ、猪木はわかるけど、あ、藤波もやっぱすごいんですね、やっぱこう見るとね。うん、
藤波辰巳は、まあ、前も話したけど、ね、この WWF の評価は一番高いですね、アメリカ人。
すごいな。
なんでかって、前言ったけど、アメリカ人の受けがすごくいいんですよ。ね、彼は全部受けるから。
はいはいはい。
逆に長州の評判はあんまり良くないと。
なるほど。
彼はプロレスを受けない。まあ、後半は受けるようになりましたけどね。
藤波さん2年前に受けたんですね。
うん。
へ
え。そんな中にスタンハンセンも入ってる。
あ、スタンハンセン本当2016年なんですね。
そうです。だから、後に評価されてるって言いました。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、アメリカではほとんど活躍の場は少ないんですけども、やはり見てる人が見てる、マニアはやっぱスタンハンセンが好きなっていう人は結構アメリカでも当然いますので、
まあ、特にあれですもんね、今はまあ YouTube なんかで、まあ、みんな日本の試合も、うん、まあ、当時からね、なかったでしょうから、その、今は見やすくなってるし、結構やっぱりファンっていうかね、マニアの間ではっていうのもあるのかもしれないですよね。
そうですね。だから、
なるほどね。
最後は引退はちょっと、まあね、両膝壊したっていうこともありますけど、今、ボックスとかなんか言ってんじゃねえか、
すごい、でも、なんか、引退して十何年経ってから、こう認められてっていうのはね、すごいですね。
すごいですよ、この人、本当に。
なるほどね。
レスラーとしては。
まあ、あとあれですよね。我々の馴染みで言うと、ね、何かっていうと、勢いよく誰かが入ってくる時のテーマは、スターハンセンのテーマっていう。
サンライズですね。
そうそう、石橋貴明がね、よくね、使ったりとかしてましたけど。
凶暴系。
凶暴系は必ずこのね、テーマ曲ってね。
サンライズ
だね。すごくやっぱり。
やっぱテンション上がりますよ、あれ。
確かに、確かに、確かに。
なんかやろうと思う。
確かに、確かに。不過、なんか、行くぞって感じになりますからね。確かにね。
まあ、あれはいいです。